皆さんこんばんは。2月19日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。
小葉ちゃんこと小原忠です。
またやんこと又野浩二です。
いやー、この時間第2回目の放送がやってまいりましたね。
来ましたね、
はい、あ、そういえば2月ですから、あれ、バレンタインがありま、あ、そんな日がありましたよね。
あ、それはあの触れない約束じゃなかったでしたっけ。
そうですか。いや、私はあのもう本当穏やかな14日だったんですけど。いや、小葉ちゃんモテたんじゃないですか。
いや、実は私も一緒です、小賀っちと。
え、本当ですか。もらったんでしょ
う。いや、本当にもうね、
僕もらっちゃいましたよ。
いや、
実は和菓子屋の女性社長からもらっちゃいまして、試食じゃないんかという。
おいくつの、あ、聞かない方がいいです。
あ、それ
色っぽい社長から。
そうですね。
うわ、いいですね。まあ、モテモテのメンズトークと、
はい、
いいですね。
はい、そういうことでお願いします。
頑張っていきたいと思います。じゃあ、まあ、皆さんにね、あの、まあ、ゆったりとした気分でね、聞いていただきたいと思います。この時間ですので、楽しんで皆さんにお届けしていきたいと思います。
はい、
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院のサポートでお送りいたします。本日第2回目の、まあ、放送になりますね。ゲスト、今日はまた不思議な、我々ちょっと興味をね、もう本当持ってしまうんですけれども、岡山でカイロプラクティック の、 あの治療院を展開しておられます堀和夫先生にをお招きいたしました。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
堀先生はですね、まあ、背筋を伸ばし胸を張ることが、まあ、あの、従来は、ね、良いとされているわけですが、まあ、その姿勢の常識をもうなんと覆す新たな理論、4DS 姿勢分析を、あの、提唱して、おられます。で、丸い背中が、あの、いいというふうに、あの、推奨しておられるんですね。で、姿勢が悪い代表格でもある、まあ、猫背の方が、まあ、あの、本当は良い姿勢であるというふうに、あの、堀先生はおっしゃっています。で、今日はね、目から鱗が落ちるような、なんか面白そうな内容になりそうですので、皆さん、しっかりと迫っていきますから、皆さんもね、あの、楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、では、まあ、堀先生をね、あの、ご紹介したいと思いますが、1999年にアメリカのライフユニバーシティ大学で、あの、6年間、まあ、学ばれまして、ドクター・オブ・カイロをカイロの取得をなさりました。で、アメリカで合計8年ほど勉強、カイロプラクティックに関する勉強をしてこられたということです。現在は岡山で整骨院を経営されながら、その先ほどの 4DS 姿勢分析に基づいたセミナーを全国で、あの、開催しておられるということですね。先生、ブログも、あの、ユーモアなね、あの、たっぷりな、あの、ブログを書いておられますので、まあ、それも皆さんにね、あの、見ていただき、あの、後で見ていただきたいと思いますが、このご縁がですね、コアちゃんが、まあ、コアちゃんも、はい、あの、整骨のプロですけれども、
はい、
なんかご縁があったんですよね。
僕もこの堀先生の提唱するその姿勢分析、姿勢矯正なんですけど、あの、セミナーに参加して初めて気がついたんですけど、もうとてつもない、あの、今までの常識を180度こう覆すような、それがちゃんと、あの、論理付けられて的確に教えていただいて、で、最初にこう、そのセミナーに参加した時に、自分で良いと思う姿勢を撮ってくださいって、写真まで、証拠写真まで撮られて、で、僕自信満々でこう胸を張ってこう背筋を伸ばして撮ったんですね。で、その時堀先生が、おお、素晴らしい姿勢ですねって褒めてくださったんですね。で、自信満々だったんですけど、徐々にこの講義を受けていく中で青ざめていきまして、一つ一つ全て覆されていって、僕の正しいと思ってた姿勢は何なんだったっていうことで、はい、そういう、あの、ファーストインパクトだったんですけどね。
どんな指導されたんですか、堀先生。
大体セミナー、姿勢セミナーで、あの、3つの写真を見せるんです。こう胸を張った、背筋を伸ばした良い姿勢で、あと1つは猫背の背中の丸いイタリア人の女性の 写真と、あと一つは日本人の胸を張った、ちょっとあの偉そうな姿勢。その中で大体の人があの背筋を伸ばして男性の写真を選ばれるんです。大体専門家の人たちはみんなそれを選ばれるんですけど、もうドンピシャあの小原先生はもう一番悪い事例のやつを当ててくれまして、はい、それをレントゲンで撮るとストレートスパインといって背骨のカーブがない、 S 字カーブがない状態の姿勢なんです。逆に背中の丸いイタリア人の姿勢は頸椎、首の方が前腕があって、あの胸椎、背中の部分は後腕があって、腰椎、腰の部分は前腕がある S、 綺麗な S 字カーブを描いているにもかかわらず、ほとんどの専門家の人たちは上から下までまっすぐのストレートスパインの姿勢の写真の方を選ばれるというのがもう現実ですね、はい。
まあ、私なんかいや実は父が軍人出身なもんですから、はい、背筋伸ばせって育ったんですけど、あのずっとあの背筋伸ばすのが悪いわけじゃないんですよね。あの大事な時は伸ばして、普段は先生がおっしゃってる、
そうですね、その
脱力の、はい、そうですね、あの姿勢がいいということなんですよね、はいはい。
で先生、あの背筋を伸ばして胸を張っているとどこがなぜ悪いのかっていうのはこう一般の人に分かりにくいんですけど、
そうですね、だいたい背筋が伸びてる人の首の可動域検査、首右に回してください、左に回してくださいと検査をすると可動域が少ないんです。逆に背中の丸いこう脱力した人に可動域検査をすると首の可動域、右によく回るし左にもよく首が回るというのが実際の臨床では見られるんです。また背筋を伸ばしているとまず呼吸が浅くなります。背筋を伸ばして胸を張っていると息を大きくすると肩は上にしかいかない、重力に対して抵抗するような感じなので、常に肩をこう上げて重力に対して筋肉を使うことになります。その呼吸が浅い状態がずっと続くと全身の循環が悪くなる、それが肩こり腰痛の原因となります。あと一つは長期的に背筋を伸ばして胸を張っている状態だと交感神経、副交感神経、交感神経、自律神経ありますよね、そのうちの交感神経が優位になり内臓への血流も悪くなる、最終的には内臓疾患にもつながる可能性が出てきます、はい。
そうやっぱり奥が深いですね。
で僕がまさにその悪い胸を張っている姿勢を続けてたわけですけど、最初先生に見ていただいた時に胸郭がむちゃくちゃ硬いねって言われて、もう胸郭が動かない状態で呼吸を、浅い呼吸をしている状態だったんですけど、はい、で堀先生の言われるその脱力した丸い体勢を取っていると次第にこう呼吸が深い呼吸になっていって肋骨も動き出して、はい、何ヶ月か経ってまた堀先生見てもらった時に、あ、だいぶ柔らかくなったねっていう風に声をかけていただいて、
そうですね、
もう本当実感してますね、
はい。日本ではね結構腹式呼吸はよく言われます、胸式呼吸は言われない。で胸式呼吸だと胸が拡張収縮開いたり閉じたりすることで周りの背中の筋肉も同時に動くんです。ということは第二の心臓は足でなく呼吸だと思った方がいいですね。呼吸無意識のうちに胸郭が開いたり閉じたりすると同時に背中の筋肉も伸びたり縮んだりする、それが血やリンパ液であり心臓の助けをし肩こりや腰痛の予防になると、はい、循環の手助けをします。
じゃあ呼吸は、まあ、あの腹式呼吸もあの、まあ、胸式呼吸も、まあ、両方
するのが理想ですね、はい、両方。あ、なるほど。その胸式呼吸と腹式呼吸が全身に連動することで、実を言うと呼吸するときには胸やお腹だけじゃなく足や頭部まで頭まで動いてるんです。微小ですけどね、はい、もう認証されている先生たちはもうそれに気づいて、それをあの呼吸が連動するような治療をしていかれていると思います、
はい、堀先生、あのそういったあの、まあ、理論というか、はい、気づいたきっかけというのはどういうふうなことがきっかけだったんでしょうか。
まずアメリカのカイロプラティックでは局所的背骨の歪みの一箇所だけがこう歪んでいるという部分しか見てなかったんですけど、後半僕が卒業する後半ではもう日本の生態みたいに全身を見ていくっていうあの理論が あの流行になってきたんですね。それとまたあのイタリアとかにあの海外アメリカからだとメキシコとかイタリア結構あの安価で行けるんで結構、休みの時とか行ってたら日本人とイタリア人の姿勢が全然違うんです。
あれそれも具体的にどんな感じに違うんでしょう。
イタリア人その辺の街の若いお姉ちゃんたちを見るとすごいウエストが締まっててお尻がボンとコカ・コーラのボトルみたいなで
分かります。
結構しっかりね座骨が締まって足スラッと細いんですよ。で日本人は結構上から下まで寸胴でちょっと足がぽっちゃりの人が多いですよね。で胸板が日本人は薄い前後に薄くてイタリア人は前後に分厚い、まあ、魚に例えると日本人はヒラメでイタリア人は、マグロのように縦から見るとすごい細いんですけど、だから見た目はいいんです。顔は小さくて細い。でも日本人は逆に正面から見ると横にパーンと広がってなんか寸胴っていう感じなんです、
うん、あの今回も、ゲストの方に10の質問というのを答えてもらってるんですが、はい、その中に、伊勢のどんなところに惹かれますかというふうな質問で、まあ、堀先生の答えがまたこれが面白くてですね、骨格に惹かれるらしいですね。
そうですね。
本当ですか。
骨格は一番最初に見るのはやっぱ背中ですね。背中と骨盤を見ます。
なかなか、女性の骨に興味を持つ方っていうのもあの初めてお会いしたんですけど
多分小原先生も今一番あの骨格を見られると思いますよ。
僕ももうそうですね。
またやも骨格。
いや私も最近あの堀先生にお会いした後にもやっぱり女性 の, あの姿勢というか、うん、もう見るようになりましたね。
あですね。
猫背が美しいと思い
ました。丸い脱力した姿勢がね。はい。
本当にね、もう今日は先生今日はなんか、素敵な声ですが。
あ今日はね、ラジオ出演にもかかわらず5年ぶりに風邪をひいてしまったので本当申し訳ない。もう咳込まないかも心配で心配で
もうダンディーな雰囲気でそのままこうハスキーな声で来られたのなんかさすがかっこいいなと思いながら
本当はね高い声なんです。
それはなんかセミナーでねぜひ皆さん聞いていただきたいなと思いますが、じゃあここで、一曲先生の好きな曲をね 聞きたいと思いますが、
堀先生がいつもカラオケで体全体を使いながら気持ちよく踊りながら歌われてる曲ですよね。では堀先生曲の紹介をお願いします。
ガンズ&ローズ Sweet Child of Mine Here we go。
先生まあ、先ほどちょっといろいろ難しい、まあ、素人にしてみるとちょっと難しい部分もあったかもしれませんが、まあ、イメージするのにですね、はい、ジョジョ立ちジョジョ歩きがいいんじゃないかと、そうですね、いうことをおっしゃってますけど、はい、アニメのあれですよね、
ジョジョの奇妙な大冒険、
大冒険、はい、どんな風にしてみたら、
右手を右手を内のところに置いて胸を張ると肋骨が前に出るんですよ。それを抑え気味にしてそうするとね自然と顔が前に出てくるんで、で左手で顔を後方に持っていく、
口に
手を顎の方に手を当てて後方に持っていくと、まあ、イタリア人みたいな姿勢が取れます。
ああかっこいいですね。
かっこいいですね。でどうしても日本人の方は胸を張って肋骨をお腹を突き出す姿勢を取られるんです。そうするとお腹がポコッと出たように、それを防ぐ意味でも左手でちゃんとお腹をしまい込んで胸を張らない。そうすると顔が前に行くから左手で後方に持っていくと遠近法で顔も小さく見える
女性がやってるかもしれません。
家
でやってるかもしれません。
これの写真撮るときは下から煽って撮るんですよね。
そうですね。そうですね。足も長くないですし、
ね、なるほど。
はい、だから女性を撮るときは
女立ちで
女立ちで、はい、
またあの背中をこう丸く脱力している先生のこう代名詞、あの人の代名詞ということで、よく先生あのイアンソープであったり、
あ、イアンソープ、はい、
ネイマールであったり、
はい、大体ね、一流の、ね、スポーツ選手すごい脱力して背中が丸いんですよ。イアンソープとか2メートルにも2メートルあるにもかかわらず、160センチぐらいの女子アナと座った時には座高低いんです、ね、彼らは座高が、あの足が長くて座高が低いわけじゃなく、背中が丸くなってるから座高が低いであって、そんなに足の長さはね、最近の若い日本人に足長いんで、そんなに足は長いわけじゃない、ただ背中が丸いっていうことですね、はい、でこの前マラソンありましたよね。みんな、あれ何マラソンでしたっけ、1位が、外人の人だったんですけど、背中すごい丸いんです。それで胸郭が走るためにこう潰れて動いてる状態、でも日本人の選手は胸を張って手だけこう動かしてる状態なんですよ。だから全身で動いてない、だからアスリート、海外のアスリートは練習量が少なくても身体能力が何で優れてるかというと、胸郭をうまく使えるから。日本人はちょっと胸を張って背筋を伸ばす姿勢で、胸郭はあんまりうまく使えてない、うんうん、
先生言われてましたもんね、はい、それね、ブログの中でね、は
い、いやもう先生いろいろこの、ね、学ぶきっかけっていうのがあったと思いますけど、小さい頃からもいろんな思いがあったんじゃないかなと思いますけど、はい、
まあ、これもあの10の質問の中からなんですが、小さい頃は何になりたかったですかっていうふうな質問に対して、先生あの仮面ライダーと仮面ライダーになりたかったんですか。
そうですね、仮面ライダーのベルトが欲しかったですね。あ、今なら変身ベルト、今なら買えますけどね。
その当時は買えなかったですね。
買えなかったですね。
僕も実は欲しかったんですけどね、買えなかったですね。
変身ポーズやってました。
やってましたね、はい。
先生の世代は V3 ですか。
いや V3 もありましたね、初代から
V3 です、
ね、あ、もう初代から僕は、
あ、僕も初代、初代の黒いやつね、
見事、ね、はいはい、V3 と食事にもこだわりが先生ね、 ある
食事じゃないですか。そうですね、僕あの結構メキシコとか春休みとかね、夏休みとかよく行ってたんです。で10ドルぐらいの安ホテルでもすごい朝食が美味しいんですよ。メキシカンオムレツにパパイヤレモンバーッと絞ってね、それが忘れられないですね。でも誰も今は作ってくれないですけど、ね、絶対メキシコ行ったらもう食べたいです。
え、それは酸味が効いてるような、
なんだっけ、サルサをかけるんです。トマトと玉ねぎとか刻んだやつにバーッと、酸味というかピリ辛のタコスと同じソースがかかってる。
タコスに近いね、
はい、
美味しそうですね、
うん、美味しいですね、
食欲出ますね、
先生でも恥ずかしいことがなんかやらかしたことがあるみたいですね。
この前ね、
質問の、
これはちょっとなかなかやる人はいないんじゃないかなと思う
もう僕も冷や汗でしたね。あのうちのね、義理の祖母が亡くなった時に、家族葬で、仕事が終わって1時までに来てくださいって言われて、上スーツバシッと決めて最後と思ってバーッと行ったら、お焼香の時にパッと見たら、足見たらサンダルだったんですよ。おー、助かったのが家族葬で、まあ、10人ぐらいしかない、おじいちゃんね100歳近かったんで、お友達もみんな亡くなられてて、はい、それは助かりましたけど、もうね最近ずっと冬も夏もサンダルで最近過ごしてるんですね、はい、県外の出張の時だけブーツなんですけど、それがちょっとそのせいでもう葬式の時までサンダルに行ってしまいました。
これやっぱり、ね、そうですね、もうさすが堀先生っていう感じで、もう僕は本当堀先生に惹かれる、その一つにその
お茶愛
嬌というか、
おちょこちょ
い、そうそうそうそう、そこにすごい惹かれます。
お茶目な、
そうですね。なのにこうね、すごい理論を提唱されて、こう全国に普及していってるというね。 はい、
でも先生のなんかファンになってる方が多いんじゃないですか。やっぱりこう理論とかそれももちろん勉強したいんですけど、やっぱり先生のその魅力に皆さんが
どうなんですかね。でもこの姿勢のね、常識はちょっとこの 4,5 年で変えていかないといけないと思うんですよ。本当に脱力して背中を丸くするだけでちょっとした肩こりとか腰痛とかなくなると思うんで、はい、そちらの理論の方のファンになってほしいですね、はい、
それ先生アスリート、さっきも言われたマラソンランナーの、はいはい、そういうアスリート、まあ、水泳選手もそうですけど、はい、そういうアスリートの選手のこう胸郭であったりその辺をこう見ていって行きたいっていうのをすごい言われてるので、
そうですね、はい、だから姿勢の現在の常識の胸を張って背筋を伸ばすっていうのが日本のアスリートの競技力を反映させてると思うんです。だから日本人は多分他の国のアスリートの倍は練習してると思うけど、はい、最近ね錦織選手とかこう世界トップレベルになって、でも、うん、彼らはみんな海外でトレーニングしてきて海外の選手の姿勢とかそういうの見てこられてるんで、そのままもう子供のとこから行かれてるから、そのままこう脱力したこう結構脱力されてるですよね、
うん、ですね、
そのままもう向こうで学んでられると思うんですけど、うん、マラソンランナー天満のね選手、この前3番だった選手とかまだちょっとこう胸張って腕振ってちょっとまあ脱力をするようなトレーニングとか姿勢の強化、今体幹トレーニングが流行ってるんですけど、それに加えて胸郭を柔軟にするようなトレーニング法とか呼吸を全身でするようなトレーニング法とかすれば日本のアスリート界まだどんどん強くなっていくと思います。
例えば先生具体的になんかこの姿勢を取り入れてなんか元気になったとかすごい楽になったっていうような方もやっぱおられる、まあ、おられるというかおられるんですけど、例えば
目の前におられます。
まさにそうですね。僕はその本当脱力できた理由はもう堀先生が猫背でいいんだよっていう、一言が全てだったかなと思いますね。それがなかったらやっぱり柔らかくしようと思ってもどうしても抵抗があったりするんですけど、猫背でいいんだって、柔らかく背中丸くていいんだって言われて初めて柔らかい姿勢が取れるようになったんで、本当それが全てかなと思いますね。
なんか一番分かりやすいその姿勢、まあ、形というのが幼児がちょこんと座っているような、ね、なんかふにゃーっとしたイメージというのをお伺いしたんですが、はいはい、やっぱりもうあの形が一番自然な。
そうですね、3歳児ぐらいまではまだ姿勢教育を全然受けてないんで、親から胸を張りなさい、背筋を伸ばしなさいと言われることはないです。だいたい小学校入った頃から学校教育によって起立気をつけ前習い、はい、背筋を伸ばしてだらっとしたらダメでしょっていう、そういう教育から
まさにそれで育ってきましたからね。
それであ子供の頃から背筋を伸ばして胸を張る姿勢がいい姿勢なんだ、そうしとけば親にも褒められるし、学校の先生も褒められたら、じゃあ背筋、怒られるよりは背筋伸ばして胸張っとこうかっていうとこから日本のね、うん、悪い姿勢文化がずっと継続してるわけなんです。そこからちょっと壊していかないといけません。逆にイタリアではどういう姿勢のしつけをするかというと、ナチュラーレっていうんです。背筋を伸ばしなさいとか、胸を張りなさい、自然にしてなさいっていう表現、ビーナチュラーレですね、
はい、いやもうちょっとねお時間が迫ってきたんですけども、先生、まあ、最後にですね、ちょっとリスナーの皆さん、今日は猫背がいいのすごいな、期待して聞いてる方おられると思うんですが、リスナーの皆さんにですねちょっと一言お願いできればと思いますが、
ね、ラジオで姿勢のことをこう説明するのは本当かなり難しいと思うんです。映像を交えて本当僕が主催している姿勢セミナー月1ぐらい岡山でやってますんで、ホームページとか、Facebook とかで見てもらって、まずは、目で見てもらって体で確認してもらって、それに納得してもらえばこの脱力した姿勢を取ってもらうといいと思います。まずは、まあ、このラジオだけしか聞けない人は、まあ、周りの目を気にせずに脱力してこう楽な姿勢を取ることが一番ベストな、その人にとっての姿勢だと思うので、はい、まあ、意識せずに楽な姿勢を取るように気をつけてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
気まぐれメンズトークでは 皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先など詳しい情報は、FM 倉敷のホームページか Facebook でご確認ください。
今週のゲストは、ボディクリック株式会社の代表堀和夫先生でした。今日どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いや本当にですね、もう我々もね目から鱗 で、ね、なんかスイッチオンオフでいいんですよね。
です。
オンパッと入れるときと、ね、緩いときとね、
もうふにゃーっとですね、
はい、するときとね、はい、入れるとき、普段はゆっくりね、
普段はもうふにゃがいいですね、
と思いますね。はい、はい、次回はですね3月19日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。次回はですねなんと倉敷市で頑張ってる競泳のスーパー女子高生がね、スーパー女子高生、はい、なんか私が言うとおかしいんですが、増田葵選手がですねこのスタジオに、ね、来てくれますので、みんなで、ね、応援していきたいと思います。
はい、
じゃあまたね次回も楽しみにしていきたいと思います。パーソナリティは古賀俊幸、
小原忠、
又野浩二でした。
この番組は市民制作番組でした。また来月も聞いてくださいね。またお会いしましょう。
皆さんまたお会いしましょう。
お会いしましょう。